それでは、聖霊の学びのシリーズ、ですけれども、今日と、そして、それから次回ですね、聖霊のバプテスマについて、この見て、いきたいと思います。まあ、私たち、この教会生活の中で、まあ、説教の中でも、まあ、祈りの中でも、聖霊により頼む、聖霊に満たされるということをですね、この話していきましたけれども、その元いとなるその神様のその言葉ですね、そして神様の約束、そして実際にどのように実現していったのかをこの見ていきたいと思います。まずこの聖霊のバプテスマという約束は、この新約聖書の中で、このかなり大事な約束の上の方にある約束なんですね。というのは、バプテスマのヨハネが説教を始めた時にもすでに彼はその言葉を持って、この彼らユダヤ人たちを悔い改めへと導いたわけなんです。ルカによる福音書の3章の15節から17節にこう書いてあります。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀場をことごく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますと。聖霊のバプテスマをその方は授けられるとヨハネが言ってるんですけれども、でこの後でですね、ヨハネはイエス様に水のバプテスマをお授けるわけなんですね。イエス様がやってきてですね、31節に以降に書いてありますね、このルカによる福音書の3章の。でその時にですね、実は神様から確証が与えられていたんです。それが何かと言いますと、ヨハネの1章の32節から34節で、一体どの方がこの来るべき方なのかということをですね、彼は確認したんですね。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのをあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たんです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。でこのようにイエス様がバプテスマを受けられ、水のバプテスマを受けられて、そして聖霊が上から下られたということによって、この方が私がか、これは私の愛すること、イエス様がに対して父なる神が言われたように神の子であることが証しされたのみならず、これよく見るとこのイエス様がなされていることがそのものがですね、もう水のバプテスマの後の聖霊のバプテスマ、これを予表していたというか、このあらかじめ表していたわけなんですね。でそれでこの同じルカが書いた使徒の働きにおいて、この一章ですけれども、イエス様がよみがえられ数多くの人に現れ、そして神の国を語られました。そしてこう言われてます、ですね、3節から読みますと、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。 エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。で、この父の約束というのは、後でペテロが話しますけれども、すべての人に私の霊を注ぐというヨエルが予言した約束でありました。で、このようにして聖霊のバプテスマと正確に呼ぶことのできる体験があります。で、聖霊の体験と言いますと、似たこのこれではないかと、多くの人が言う体験は神聖体験があります。で、イエス様を信じるときに与えられる体験で、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなた方に告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。御霊によって新しく霊が生まれ、神の子供になり神の国を受け継ぐことができる。このことを神聖の体験、聖霊によって与えられるものですけれども、それとは違うということを他の箇所で見ることができるんですね。それがヨハネの福音書の20章、イエス様がよみがえられた後の話ですけれども、ユダヤ人たちを恐れて彼らが戸を閉じていたところにイエス様が真ん中に現れて、シャローム、平安があるようにと言われました。そして20章の22節で、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。息を吹きかけて言われたんです。覚えてますか？創世記において、初めの人を神が作られるときに、塵から、形を、この人、あの肉体を作られましたけども、鼻に息を吹きかけて生きるものとされました。その同じことを父なる父と私は一つだと言われたイエス様ご自身が行われたわけなんです。ですから彼らがこの時点で聖霊を受けたんです。聖霊がうちにおられるようになったんです。その後でこの使徒の働き、この聖霊のバプテスマを実際に受けるのはイエス様が昇天された後ですから、聖霊のバプテスマの前にその申請をしていたということを見ることができるわけなんですね。で、申請というのは先ほどから話しているように、ヨハネによる福音書の一章のところからも出ていますけど、神によって生まれることですね。神の子供になるということです。けれども聖霊のバプテスマは目的が違います。8節、使徒の一章の8節を見ると、そこには聖霊があなた方の上に臨まれるとき力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと。私の証人、証人と言っています。神の子供になるという働きと私の証人になるという働きはもう明らかに違いますね。もっと外側に向けた働きですね。この私の証言をする、証人となる、他に外に向かって明らかにしていくという働きなんですね。これが聖霊のバプテスマの目的なんですね。何か面白い体験してみたいなと思ってですね、受けるものじゃないんですよね。昨日では、一昨日ではなくて、その前の日曜日の時に、教会は真理の柱であるということを学びましたよね。隠すものではないよ。このあなたは光だよ。で、それを隠しているのではなく、明らかにするという働きの中で、 私たちは聖霊の力を受ける必要が出てくるわけなんですね。で、そうではないという人たちがいるので、まあ、そのためにですね、この説明をしたいと思うんですね。第一コリントの12章の13節で、御霊の賜物についての、このことを使徒パウロがコリントにいる教会の人たちに話したときにこう言ってるんですね。なぜなら私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。御霊によってバプテスマを受けるとここに書いてあるではないか。キリストの体のになる、つまり新しく生まれるということと聖霊のバプテスマは同じではないかというふうに、まあ、ここの箇所を使って話すわけなんです。で、ここで間違ってはいけないことは、バプテスマという言葉そのものがですね、その浸すとか浸かるという言葉、単純にその言葉にしか過ぎないということをですね、知っていく必要があるんですね。イエス様はいろんなことを使って言われました。例えばさっきはバプテスマのヨハネは、ヨハネのバプテスマっていう悔い改めに至るバプテスマですよね。そしてイエス様は、この私が受けるバプテスマ、あなた方が受けることができるのかという苦しみのバプテスマというふうにですね、満たしですよ、苦しみの満たし、つまり十字架につけられるということでも言いました。で、あとは、この使徒パウロがですね、この第一コリントの10章のところではモーセにつくバプテスマというふうにも言ってるんです。で、あともちろんイエス・キリストにつくバプテスマというのがあるわけですね。イエスの皆によるバプテスマとか、そのバプテスマという言葉を聞くと 特別なその一つのこう儀式というか体験というかいうふうに言うんですけれども、そうではなくて、そのあくまでも例えば使徒っていう言葉もありますけれどもね、聖書の中に、あるいは使わすっていうところは使徒するっていうふうに訳してもいいような言葉なんですよね。だからそこを特定にしてですね、こう話してはいけないですね。よくね、こう見る必要があるんです。それ何かと言ったら、御霊が私たちをキリストの体の中にバプテスマしたんですよ。御霊が主体なんですね。で、授けるのが御霊なんですね。そしてキリストの体というのが媒体なんです。さっきの、そうですね、この浸かる媒体なんですよ。にバプタイズしたと、バプテスマしたということになるんですね。バプテスマのことをもっと端的に言うと一体になるっていう、ね、一緒になるっていうことで、まあ、白い布をですね、紫の染料の中にこう入れて紫色に染まるわけですけど、あれがイメージとしていいと思うんですね。その染まる、浸される、一つになる。だからキリストの体の部分になったっていうことなんですね。で、しているのは御霊ご自身なんです。で、聖霊のバプテスマはまるっきり違います。浸す媒体が聖霊なんです。で、授けるのはイエス様なんです。イエス様が聖霊という媒体に私たちを浸すわけなんです。ですからここの箇所と、そして御霊によるここで言っているバプテスマというのは、やはり違う体験であることが分かるわけです。あと水のバプテスマは分かりますね。水が媒体であって、そしてイエス・キリストにつくバプテスマから、イエス・キリストが死んだように私たちも罪に支配された古い人が死んで、イエス様がよみがえられたように私たちもイエス様に結ばれているものとして新しい命の歩みをすると、これが水のバプテスマ、イエス・キリストの御名によるバプテスマですよね。ということで、このここの箇所と、聖霊のバプテスマというのはまた違う内容なんだということが分かるんですよ。 で、その聖霊との関係を3つの全知識で、この見ることができるということ、それを分かるとですね、とても、なんていうのかな、混乱せずに済みます。ヨハネの14章の16節から17節、イエス様が十字架につけられる、その捕らえられるですね、前の夜に晩餐に、最後の晩餐をされた後に弟子たちにお語りになった、そのイエス様ご自身が去るその後で、この約束をされましたよね。あの最初に学んだ時に読んだ箇所ですけれども、16節からまず読んでみますね。14章ので17節まで読みますが、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。その世はその方を受け入れることはできません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。共に住んでうちにおられると、この2つが書いてあります。共に住む、共に生きておられる、この働きによって、まだイエス様を信じていないときに、自分がイエス十字架につけられてキリストを知ることができたわけなんです。以前学んだ16章の8節に出てきた、世に誤りを認めさせる働きなんですね。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますと。それは私を罪についてとは私を信じないからで、義についてっていうのは私がまだ引き上げられていない、だけども見る、あなた方はそれを見るようになると。で、裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれると。で、このことについて世に誤りを認めさせる、つまり十字架につけられたキリストがを信ぜよということを聖霊が明確に教えてくださる、その共におられる働きなんです。この方が働いてくださらなければ、決して私たちは信じることはできなかったんですね。けれども今度は悔い改めて、救い主イエスキリスト、生きておられるキリストを自分のうちに受け入れると、そしてこの方に従っていくという、そのイエスを主として生きていく、このことをした人はですね、聖霊がうちに住んでくださるわけなんですね。第一コリントの6章の19節に、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方のうちに住まれる聖霊の宮だと。聖霊がうちに住んでおられるので、私たちはキリストがうちに住んでおられるということを経験することができるわけです。もう一人の助け主ですよ。聖霊がおられるということはキリストがおられて、キリストがおられるということは父なる神がおられるという、このことを経験できるんですね。このこと自体がものすごいことですね。キリストの栄光の奥義です。私たちのうちにおられるキリスト、これが栄光の奥義だと、この最初にパウロは言いました。そしてこのことによってキリストの似姿に私たちが変えられていくということであります。けれども、それとここの使徒の働きに出てくる外側に向かって行われる聖霊の働きとはまた違う。先ほどの一章の八節ですね。聖霊があなた方の上に臨まれる。これが上にと書いてある。前置詞なんですね。ですから最初からまとめますと、共にですね、これはパラっていうギリシャ語ですね。そしてうちにっていうのがエンというギリシャ語で、そして今のはエピですね。エピ、エピという前置詞になります。聖霊が上から望まれて私たちを強く導き、聖霊ご自身がご自身の力を明かしされるわけなんです。 上から望まれる。ですからうちにもうすでにおられるんです。それは明らかなんですね。おられないって話じゃないんですね。聖霊を受けるっていうのはおられないって話じゃないんです。おられるんですもん。けれども上から望まれて、そして力ある働きを、その自分の内のみならず外の人に対して、外の人、自分を通して神が働いてくださって、その人たちがキリストに触れていくことができるようになるということであります。で、この約束がどのように実現していったのかが使徒の働きの中に何度となく書かれているんですね。まず初めです。エルサレムにとどまっていなさいとイエス様が命じられたように、彼らはとどまっていました。この山がですね、エルサレムのオリーブの山がありましたので、そこ、からですね、エルサレムに行ってですね、そして屋上の間に上がって、そこで熱心に心合わせて祈ってました。そして2章の1節で五旬節が満ちると、満ちたとあります。これ日になっていってありますけど、満ちると、皆が一つのところに集まっていた。五旬節というのは水越の祭りの50日後に行われる祭りで、小麦の初穂を捧げますね。ユダヤ教の中ではエジプトからシナイ山で律法が与えられたことを記念するわけなんですが、この時に聖霊が臨まれます。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊に彼らが満たされて、その印が他国の言葉でした。で、次続けてみましょう。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレニに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。今世界中のユダヤ人がやってきています。で、離散したユダヤ人たちですね、あのバビロン捕囚の時からですね、この始まった離散の歴史ですね。ユダヤ人たちが必ずしもエルサレムに戻ってこないで、そこにとどまっていた。で、そのユダヤ人たちが、まあ、ギリシャ時代もそうですけれども、どんどんどんどん広がって、あのその外に逃げていった人たちがいて、でそしてそこに定住していった人たちがいるんですが、敬虔なユダヤ人たちと書いてありましたけれども、モーセの律法には水越の祭りと五旬節とカリオの祭りを守らなければいけないと書いてありますので、彼らが上がってきたわけなんですね。そしてそれぞれの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くと。ですからここで神様が印を与えているんですね。全ての民が、全ての人たちが神を賛美すると、そのそれぞれの言語で神を賛美するということ、これをあらかじめ示す、その言葉示すものとして与えておられるわけなんですね。で、人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。 そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは地と人、立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は、皆救われる。ブドウ酒に酔っているように見えたが、けれどもそうではなくて、ヨエルの予言の成就だと。で、ここで先ほども言いましたけれども、私の霊を全ての人に注ぐ。この全てが大事なんですね。で、老若男女ですよね。まさにここで老人、青年、あとは息子、娘、つまり男女、その全ての人に与えられるんだよというのが、そのイエス様が約束された聖霊のバプテスマ、その旧約の時代に終わりの日に注ぐんだよと言われたことなんですね。で、その後ですぐに大患難の予言が書かれています。つまりかつてバプテスマのヨハネが神の怒りからの救いを述べ伝えたんですけども、その間に聖霊のバプテスマがあり、その後にこの、神の怒りが下るわけなんですね。そしてペテロはこれからイエス・キリストを述べ伝えます。イエスが死者の中から蘇ったんだよと。あなた方が殺したこのイエスを蘇らせてキリストとしたんだよということを、この大きな印を見せた後で話してですね、そして彼らが心を刺されたと。それどうしたらいいのかと聞きました。そして38節をご覧ください。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束は、あなた方とその子供たちと並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと。悔い改めて罪の許しを得て水のバプテスマを受けると。これしなさいと。で、聖霊が与えられる。これが聖霊のバプテスマですね。大事なのはこの約束について、子供たちって言ってます。そして遠くにいる人、神をお召しになる全ての人に与えられているって言うんですよ。ということは、極東に住む2000年後の私たちにも聖霊の約束がある。聖霊のバプテスマの約束があるわけなんです。そして弟子たちがこの後に福音を力強く伝えていきました。エルサレムの中で伝えたときに、ペテロやヨハネは捕まえられて、でペテロがサンヘドリンのところで聖霊に満たされて、イエス・キリストの名のほかに天下には救われるべき名、どのような名にも人間には与えられていないのだとはっきりと言い、でそしてそのほかにも聖霊の力強い働きを見ることができます。彼らは祈ったときに一同が聖霊に満たされたと、そして大胆に語ったという言葉もあります。そして、このヘブル系のユダヤ人とギリシャ系のユダヤ人の間で対立が起こったときに7人の執事が選ばれましたけれども、その中の一人がステパノがですね、御霊に満ちた、知恵に満ちていた。で、迫害を受けます。7章において、彼は、サンヘドリの前で、この語らなければいけないんですけれども、聖霊に満ちてですね、そして、この旧約聖書の ストーリーをですね、アブラハムから語りですね、そして明確にはっきりとあなた方は聖霊に逆らっているのだと言ったんですね。そしたら彼は石打ちにされました。その場でそれを同意していた男がいまして、サウロという人物、あとでパウロになります。で、彼が怒り狂って教会を荒らしていきました。そしてエルサレムにいる教会はそこで弾圧が激しかったので、迫害が激しかったので散っていったんですね。で、その散っていった人たちの中で福音を語っていった。するとサマリアについてサマリア人に語り始めたんです。ユダヤ人ではなくて、といってもまあ混血でありますし、ユダヤ人とはつながりのある人たちですけれども、ピリポが語ったら大勢の人が悪霊が出ていったりですね、いろんなことをして、それでイエス様を信じていったんですね。で、ちょっと見てください。8章の12節に、13節。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた、信じたんですね。バプテスマを受けたんですよ、水の。で、続けて見ていくと14節に、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、そうですね、驚きますよね。あ、サマリアの人たちが受け入れたのかと。それでペテロとヨハネを彼らのところに使わした。で、2人は下っていって人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。わかりますね。イエスが主であると聖霊によらなければ言うことはできないと第一コリントの12章に書いてあります。けれども今ここでイエスの名によって、イエスを信じて何よ、その名によってバプテスマを受けたのにもかかわらず聖霊がまだ下ってなかった、別個なんですね。で、2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきてと書いてあってですね、このシモンはですね、この聖霊を受けたことが目に見える形で分かったんですよね。何らかの印が伴っていたんです。それでこれを金で買いたいと、まあちょっとシモンはね、この魔術、マジックみたいなことをやっていたので、その秘宝っていうんですかね、手法を知りたかったということで、サマリアの人たちにもバプテスマが与えられた、聖霊のバプテスマが与えられました。さらに今度は パウロ自身にバプテスマが、聖霊のバプテスマが与えられるんですね。彼がダマスコに行く途上で復活のイエス様に会って、そして目が見えなくなりました。で、ダマスコの方にはアナニアという弟子がいたんですね。そして、このサウロというものをですね、尋ねに行きなさいと祈っているからと。で、このように言ったら、主が言われたらですね、アナニアはですね、彼は多くの人からですね、もう本当に彼はひどいことをしているということを聞いているんですと。けれども主は、彼がですね、私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だとこう言ってですね、そしてアナニアを使わすんです。で、9章の17節を見ますとこう書いてあります。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中で おわらわれになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです ですね。すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて、あの目から鱗ってここから来たんですよね。目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマ、このバプテスマは水のバプテスマです。食事をして元気づいたと。そして今度は福音がさらに広まって、今度は完全な異邦人、 ローマの百人隊長です。コルネリオに主が見つかりが現れて、ペテロの見つかりが現れました。で、このシモンというヨッパにいる人の家に、このペテロがいるから連れてきなさいと。で、このペテロの方でも幻を見て、そういうものがいるということ。それでペテロがやってきたんですね。それで中に入って、そこでペテロは主がすべての人を清めるんだと、すべての人を救うんだということを悟りました。それまではユダヤ人の間だけのイスラエルの救い主だと思っていたところが、すべての人の主イエス・キリストによる救いを彼は知ったんですね。それで御言葉を語り始めた。ナザレのイエスのことですと、この38節以降に話していてですね。そして44節で、ペテロがなおもこれらのことを話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者、これユダヤ人のことですね。ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言をし、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けなさせないようにすることができましょうか。そして、イエス・キリストの皆によってバプテスマを受けるように彼に命じた。だからここでもパウロの時と同じように、その水のバプテスマを受ける前に御言葉を聞いて信じたので聖霊のバプテスマを受けたんですね。だから神聖体験とともに聖霊のバプテスマはほぼ同時に与えられて、そしてちょっと遅れてしまったんですけども、水のバプテスマを授けたわけなんです。そしてパウロはさらにヨーロッパまで行かない、そうです、ヨーロッパの宣教旅行行くんですけども、その手前でですね、エペソという町があった。で、そこで、その前にね、アポロという、人が福音を伝えていたんですけれども、ヨハネのバプテスマしか知らなかったってですね、主の道を教えていたんですが、さらに正確にアクラとプリスキラが、この教えたって話が18章に書いてありまして、でその後でパウロが来ます。19章、アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に会って信じた時聖霊を受けましたか尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ちょっと不十分ですね。信じた時で、信じてるんですね。イエス様を信じてるんです。で、聖霊を受けたかって、ここで明確にですね、こうギャップがあるわけですよ。信じるということと聖霊を受けること、ギャップがあるんです。で、つまり、神聖体験と聖霊のバプテスマが違うということですね。で、聞いてなかった。なんか彼らに喜びがなかったのでしょうか。活力がなかったのでしょうか、わからないんですけれども。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々はイエスの御名によってバプテスマを受けたと。ですからヨハネのバプテスマではなくてイエス様につくバプテスマを受けました。そしたらパウロは彼の上に手を置いたとき、先ほどもサマリアの教会において手を置いていたで起きましたね。そしたら聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。異言だけだった時もありましたが、ここでは予言も出てきてます。その人々は皆で12人ほどであった。で、聖霊のバプテスマを彼らは受けたわけなんです。そして、驚くべきことがこのエペソで起こっていくと書いてあります。聖霊のバプテスマを、これ簡単ですね、受けましょうというのが神様の命令であります。そして聖霊に満たされて、使わされて イエス・キリストの力ある証を立てていくということであります。聖霊を求めなさいとイエス様は言われました。小さな子がお父さんに対してパンが欲しいと言っているのに父親が石を与えるかですね。魚が欲しいと言っているのに蛇を与えるか。求めるものは与えられると。ましてや天の父は聖霊を求めるものを拒まないはずがないと約束してくださいました。そして今ここの箇所を見ていくと、確実にこの聖霊のバプテスマがあるということは分かりましたけども、少しずつですね、その印体験がずれていますね。パウロの場合は予言も異言もありませんでした。目から鱗が取れたということだけですね。サマリアでは何があったかが書かれてません。先ほど予言かな異言かなという推測はしたとしても書かれていません。何らかのことが起こっています。ですから体験がどういうものかを想像する以上に、聖霊を求める、そして私たちがイエス・キリストの証を立てていく、このことに対する力を受けるための聖霊を与えられるように祈っていく。で、与えられてもそれで終わりではなくて、聖霊に満たされていく、御霊に満たされなさいと命じられています。満たされ続けていく。御霊に始まったら御霊に頼っていく。肉によって完成しない。ということになります。それではこれ終わるんですけれども、一曲歌ってもいいですか。ですね。Lord Reigning Me を歌ってですね。そして、聖霊を求める祈りを捧げていきたいと思います。
満たしてください。
満たしてください。